この冬から春への過渡期にぴったりの賛美歌、そして間もなく主の復活を覚える時期というこの季節にちょうどいい賛美歌を先ほどご一緒に賛美いたしました。賛美歌21の575番、旧婚の中庭という賛美歌です。これもともと英語の賛美歌で、英語の題は In the bulb there is a flower、 In the bulb there is a flower、 旧婚の中には花があるんだよ、そういう内容の賛美歌です。先週の愛賛会でも池田姉妹がリードしてくださって賛美歌練習をいたしました。実はこの賛美歌ですね、私が数年前に大学の学生から、先生こんな賛美歌があるんですよと言って教えてもらった賛美歌なんですね。もともとはアメリカ人のナタリー・スリースという姉妹が1985年という年ですから、そんなに昔ではない、1985年に作詞作曲した比較的新しい賛美歌です。この時期に私はこの賛美歌をよく口ずさむように最近なっております。改めて歌詞を味わってみましょう。一節、旧婚の中には花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく、寒い冬の中春は目覚める、その日その時はただ神が知る。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中夜明け近づく、過ぎ去った時が未来を開く、その日その時をただ神が知る。最後3節、命の終わりは命の始め、恐れは信仰に、死は復活に、ついに変えられる永遠の朝、その日その時をただ神が知る。先ほど歌った楽譜についた歌詞はひらがなが多かったので、言葉がですねちょっとピンとこなかった人もいると思いますが、こういうふうに漢字にしましたので分かりやすいかと思います。私たちは時に人生の冬、試練の夜、地上生涯の終わりである死に恐れや不安を感じるものでありますが、しかし神はまさにその時、神様の時にそれらを再出発の春、希望の朝、永遠の命と復活の恵みへと変えてくださるんですね。繰り返しますが、私たちの人生の冬を神様は再出発の春に変えてくださり、試練の夜を希望の朝、希望の明日に変えてくださり、また地上生涯の終わりである死を永遠の命と復活の恵みへと変えてくださる。終着駅は始発駅という言葉があります。大体終着駅というのは時間が経つとそこは今度は始発駅になるんですね。冬の終わりは春の始まり、夜の終わりは朝の始まり、そして地上生涯の終わりは永遠の命の始まりであることを私たちはクリスチャンとして改めてしっかりと覚えたいと思うんです。一見もはやこれまでかとの絶望に思われた主イエス・キリストの十字架の死、それはまさに神の時であったんですね。その3日後にこんな信じられないことがあるのかという希望、すなわち主の復活へとそれは変えられました。改めまして今朝私たちはそんな主イエス・キリストの十字架と復活を覚えるべく、この礼拝の時、礼拝の場にいることを覚えて、心からなる礼拝をご一緒にお捧げしたいと思います。さて今朝は先ほど山本兄弟に読んでいただきました箇所に出てまいりましたバプテスマのヨハネについてご一緒に見てまいりたいと思います。聖書には何人もヨハネさんが出てきますが、いわゆるバプテスマを施していたバプテスマのヨハネについて見ていきたいと思うんですね。実はこのバプテスマのヨハネはイエス・キリストの6ヶ月年上のいとこであり、後に荒野に住み人々に悔い改めのバプテスマを進めておりました。少なくとも聖書上はこのバプテスマのヨハネが 後に登場する真打ちとも言うべきイエス・キリストの前座、もしくは露払いのような存在に位置づけられているのではないでしょうか。今朝の箇所はそんなバプテスマのヨハネに人々がその正体を問う場面が描かれています。おそらく人々はこのヨハネは当初メシア、キリストかもしれないと思い込んでいたのではないでしょうか。ちなみに今朝読んでいただきましたヨハネの福音書のみならず、今日の場面はマタイ、マルコ、ルカの共感福音書も含めまして4福音書すべてに記されている出来事なんですね。後でぜひ読み比べてください。それだけ重要だということではないでしょうか。今朝は先ほど読んでいただいたヨハネの福音書を中心に見ますが、他のマタイ、マルコ、ルカなども合わせて総合的に見てこのバプテスマのヨハネの人物像に迫りたいと思います。ところで福音書記者ヨハネはあまりはっきりと語ってはいないのでありますが、マタイ、マルコ、ルカの3人は口を揃えてバプテスマのヨハネが荒野に現れて荒野で活動したことを伝えています。ちなみにルカの福音書では3章2節後半にありますように、神の言葉が荒野でゼカリアの子ヨハネに下ったということを書き記しています。ルカはその福音書3章2節後半で神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下ったと記しています。荒野、そこは不毛の地であり、私たち人間がその弱さを身にしみて感じる場所に他なりません。そしてそんな荒野において無から有を生み出す神様は語られるんですね。聖書の神様は荒野の神として登場します。それは私たちの心の荒野、そういう中にも登場してくださるということでもあるんじゃないでしょうか。私たちの人生にも今言いましたように比喩的な意味での荒野が存在します。一見不毛のように見える場であり時のことです。しかしながら聖書の神様はそんな一見虚しさを感じる人生の荒野でこそ私たち一人一人に優しく語られ、時に伴われ、そして備えられ、恵みを与えてくださるんですね。聖書をひも解けばアブラハムの妻サラのもとを追い出された女奴隷ハガルにはシュルへ向かう荒野で、不安の真っ只中にあったモーセにはミディアンの荒野で、イスラエルの民には40年間放浪した荒野で、あの大きな転換を経験したパウロにはアラビアの荒野で、無から有を生み出す神は語りかけられ、伴われ、マナやウズラなど必要なものを備えられ、多くの恵みを与えられたということがわかります。同じ荒野の神様は私たち現代を生きる者たちが体験するそれぞれの人生の荒野、すなわち人生の試練においても時に通ってささやき、寄り添い、必要な恵みを備えていてくださるのではないでしょうか。荒野は決して必ずしも悪いだけの場所ではないんですね。ある方は言いました。事実は一つ、考え方は二つ。事実は一つ、考え方は二つ。人生には一見不毛な荒野、すなわち人生の試練の時があります。それは厳然とした事実です。しかしながら、ただそれを単なる苦難や災難というマイナスとだけ考えることもできれば、逆にそのような荒野は究極的には神様が私たちに親しく語りかけ、寄り添い、必要なものを備えていてくださる場であり、むしろ恵みの時でもあると考えることができるのではないでしょうか。事実は一つ、考え方は二つ。いずれと考えるかはあなた次第、私たち次第です。話を本題に戻します。ところでバプテスマのヨハネはなぜこの時荒野にいたんでしょうか。一つの可能性を考えてみたいと思います。実は当時のユダヤ教、ユダヤ人は大きく分けて二つの派閥に分かれていました。ユダヤ教にはですね、あるいはユダヤ人には 2つの大きな派閥があったんですね。主に祭司や貴族系、祭司や貴族の人たちのような人々からなる、合理主義的な考えを持っていたサドカイ派、いわゆるサドカイ人ですね、サドカイ派と言われる人たちであり、もう一つがあくまでも律法に忠実であろうとする敬虔な人々、パリサイ派、いわゆるパリサイ人です。いずれも聖書に登場してまいります。ユダヤ教あるいはユダヤ人の二大派閥、サドカイ派とパリサイ派。サドカイ派は合理的なんで復活とか信じてないんですね。それに対してパリサイ派は一見イエス様からはかなり厳しく糾弾されたりしてますが、ユダヤ教の世界では比較的この敬虔な人たちであったと言われてます。でそんな両者は対立していましたが、主イエスという共通の敵を前に二者は結束したりもしてるんですね。そして実は歴史的にはこのサドカイ派とパリサイ派以外に第三の流れとしてエッセネ派と言われるグループが存在したことが聖書学的には分かっています。聖書に直接登場しませんので馴染みは薄いんですけれども、このエッセネ派という第三の派閥はもともとパリサイ派から派生したと考えられ、特に特徴としては俗世間から離れて自分たちだけの集団を作ることにより自らの宗教的な清さ、正常さを徹底して保とうとした点で、民衆の中で活動したパリサイ派とも一線を画しているんですね。聖書に直接は出てきませんが、しかしながらそれゆえにこそバプテスマのヨハネや、あるいはイエス・キリストもこのエッセネ派と関係があったんじゃないかなんていうふうに考えている聖書学者もいたりいたします。先ほども申しましたように、エッセネ派は俗世間から離れてという特徴がありましたので、教官福音書によれば、イナゴと野蜜を食物とし、ラクダの毛衣を着て荒野にいた、このややワイルドなですね、このバプテスマのヨハネはもしかしたらこのエッセネ派であったのではないか、そんなふうに考えられたりするわけです。そんなバプテスマのヨハネですが、荒野で神の言葉を聞いた後一体何をしていたんでしょうか。今日読んでいただいた箇所の25節から26節のやり取りから、その時バプテスマのヨハネはいわゆるバプテスマを授けていたことがわかります。より詳細には、例えばルカの福音書の3章3節にありますように、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。ヨハネはまさに人々に悔い改めを迫るものとして働いたのであり、また23節にイザヤ書の予言を引用しつつ、主の道をまっすぐにせよと迫る荒野で叫んでいる者の声として、やがてやってくる主イエス・キリストの道備えをしていたというふうに言って過言ではないのではないでしょうか。ところでルカの福音書3章15節にも着目したいと思います。こう書かれています。民衆は救い主を待ち望んであり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていた。そうルカは証言しています。ルカは民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でこのバプテスマのヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたというんですね。それはそうでしょう。ある意味それなりの権威を持って罪の悔い改めを迫ったわけですから、群衆が彼をメシアキリストと思っても無理はありません。本日のヨハネの福音書の1章19節では、あなたはどなたですかとヨハネは問われています。ヨハネさん、あなたは一体どなたですか。直接言葉にこそなっておりませんが、おそらく20節で彼は告白して否まず、私はキリストではありませんと言明したとありますことから、おそらくヨハネは直接、あなたはキリストでしょ、よキリスト、メシアなどと声をかけられていたんじゃないでしょうか。ちなみにメシアとキリストっていうのはこれ同じ意味なんですね。メシアっていうのはもともとこれヘブライ語で 油注がれた者、特別の使命を受けた者、救い主を意味する言葉として使われています。でこれがギリシャ語になるとキリストになるんですね。キリストももともとの意味は油注がれた者、特別の使命を帯びた者、すなわち救い主ですから、ヘブライ語だとメシアなんですが、ギリシャ語だとキリストになるんです。ちょっとヘブライ語っぽく発音すると、メシアはメシアフ、メシアフで、ギリシャ語でキリストはクリストス、クリストス、全く発音違いますけれども、意味はいずれも同じ意味で、油注がれた者、特別の使命を帯びた者、救い主を意味しました。ちなみに今日の箇所ではキリストって書かれてますが、新共同訳というですね、別な訳ではそこはメシアと訳されてます。まあ、それをさておき、皆さんがバプテスマのヨハネの立場だったらどんな反応をしたでしょうか。よ、キリスト、あなたキリストでしょって言われたら皆さん何と答えますか。まあ、皆さん謙虚だから、いや、とんでもありませんって言うと思うんですけれども、もしかしたら私はですね、まあそんなところですとかですね、そんなこと言っちゃいけないんですけども、まあ純キリストですとかですね、なんか言っちゃったらどうしようって思ってますが、多分言わないと思いますけれども、私も傲慢なところありますんで、もしかしたらそういう可能性があったら皆さん注意してください。ちなみにバプテスマのヨハネにとりまして、真のメシアキリストは自分よりも6ヶ月年下のいとこにあたるイエスです。ある意味妬みとか嫉妬のような思いは燃え上がらなかったんでしょうか。私だったら燃え上がりますね。ヨハネの福音書1章27節にはバプテスマのヨハネ自身の言葉が次のように記されています。27節大事なんでちょっと見てください。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。ここでヨハネは、私はイエスの靴の紐を解く値打ちもない些細なものですと言ってるんですよ。ちなみに靴の紐を解くというのは当時奴隷の仕事でした。奴隷は主人の靴の紐を解くんですよ。すなわちバプテスマのヨハネは、自分は主イエスキリストの奴隷以下だと言ってることになるんです。自分の年下のいとこに対してですよ、私はいとこイエスの奴隷以下だって言ってるんですよ。バプテスマのヨハネほど謙虚な人はいないんじゃないでしょうか。そして見方を変えれば、彼は決してキリストメシアにはなろうとしなかった、神になろうとしなかったお方であると言えると思います。これはピーター・ブリューゲルのバベルの塔という有名な絵ですけれども、バベルの塔のお話が創世記の11章に記されています。あのお話に象徴されますように、私たち人間は神になり上がろうとする誘惑に日々脅かされてるんじゃないでしょうか。当時の人々は高い塔を建てて自分たちが神になり上がろうとしたんですよ。神の座に届こうとしたんです。つい人間は権力や地位を得ますと、たちまち神になり上がろうとします。社会や世界を見ればわかるんじゃないでしょうか。歴史がそのことを如実にも物語ってます。そんな中、逆に人となられた神イエス・キリストは神になる誘惑と戦われたんですね。これはイエス様が荒野でサタンの誘惑を受けた場面の絵です。マタイの福音書の4章3節から4節、すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。この御言葉から始まるこの荒野の誘惑におきまして、イエス・キリストはサタンの試みに遭われますが、ある意味それは一旦神から人になられたイエスがもう一度神になれと言われる誘惑だったと言って過言じゃないんじゃないでしょうか。サタンはたびたび神の子なら、神の子ならとイエスに甘い誘惑の言葉をふっかけてます。それに対してイエスは、御言葉にはこう書いてあると旧約聖書の言葉で対抗し、サタンを退けました。人となられた神主イエスキリストのいわば神にならない決意は、 極めて固かったんですね。私たちには日々、私たちにもですね、日々サタン、悪魔は巧妙に神になる誘惑を仕掛けてきているのではないでしょうか。私もたびたびその攻撃を受けます。ですからくれぐれも私がこの語った説教の後にですね、いやー野口さんの説教今日とても良かったです、神の声を聞いてるようでしたなんてことは言わないでください、ね、私が図に乗りますので、そういうことは決して言わないでいただきたい。バプテスマのヨハネは決してメシア、キリストに、そして神にならなかったんです。あくまでも謙虚な人間だったんですね。ちなみにイエスは後にそんなバプテスマのヨハネを評してこう言っています。マタイの福音書の11章11節、誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。おそらくその謙虚さをイエス様は評価されたんじゃないでしょうか。誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。ちょっと漢字の勉強したいと思います。との字に一の書きどころという言葉がございます。これカタカナのとという字ですが、との字のどこに一を書くのか、自分は人の上に立ちたい、まあ、とってこれ人のことなんですが、このとの字の上に一を書いたとするとどうなるでしょうか。それは下という字になるんですね。偉くなりたい、偉くなりたいと言って人の上にのし上がろうとすると逆に下ろされるということかもしれません。それに対して、いや私はまずイエス様と同じように人に仕えるものになるんだ、バプテスマのヨハネがイエス様に仕えるものとなったように人に仕えますってとの字の下に一を書くとどうでしょうか。上という字になるんですね。まさに謙虚なバプテスマのヨハネがイエス様に高く評価されたということはこういうことじゃないかと思うんですね。神の痛みの神学を構築したことでも知られる日本を代表する神学者北森和夫先生はこのバプテスマのヨハネを評してこう呼びました。バプテスマのヨハネはまさに徹底した人だった、バプテスマのヨハネはまさに徹底した人だった、まあ、基本的に徹底するというのは目的語を取りますよね。野口さんは食べることには徹底してますよ、疲労感食べること忘れたら夜に2倍食べますからみたいなね、要するにそういうのを何とか徹底すると言いますけれども、北森和夫という神学者はバプテスマのヨハネを単に目的語を取らずに徹底した人だったと言ったんですよ。それはどういうことかというと、もうお分かりですよね。読んで字のごとく彼はそこに徹した人だった、イエス・キリストを真打ちに控え自らは前座枠役に徹した、まさにそこに徹した謙虚な人だったという意味です。バプテスマのヨハネは徹底した人だった。私は聖書の御言葉のメッセージの大切なポイントはもちろん愛です。神の愛が第一です。そしてもう一つがへりくだり、謙遜じゃないかなと思うんです。神が人となったこの受肉にも神の謙虚さが見えますし、神様は私たちにただただ登っていくだけじゃなくて降りていく謙虚になる姿勢を期待されているのではないでしょうか。との字に一の書きどころです。さて今朝はもう一歩踏み込みまして、じゃあどうしてバプテスマのヨハネはそこまで徹底した人、すなわち謙虚にそこに徹することができたのかを考えてみたいと思うんですね。ここが今日最大のポイントです。私たちはともすると他の人のことが気になって仕方なくなってしまいます。概して他人もしくは他の人のものはよく見えがちじゃないでしょうか。よく言われますよね、隣の芝生は青い。実際には自分の家の芝生の方が青くても隣の人の家の芝生は青く見えちゃうんです。あるいは他人の麦飯、自分が銀シャリ白米を食べていても隣の人の麦飯が美味しく見えちゃうんです。私たちもそういうところがあるんじゃないでしょうか。主イエスによってその最後を予言されたペテロもその一人でした。彼は伝統的に使徒ヨハネと考えられているイエスが愛された弟子という弟子がヨハネの福音書に出てくるんですが、彼のことは気になって仕方なかったんですよ。だからことあるごとにイエス様にあの人どうなんですかって聞いてました。 そんなペテロにイエス様はこう答えています。私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。私たちはある意味自分の人生を生きているはずなんですが、いつの間にか他人のことが気になっちゃって気になっちゃって、他人の分、他分を歩んじゃってるんですよ。多分そうでしょう。いや、そんなことはないと思いますけれども、私たちは自分を歩まないで他分を歩んです。私もそうです。結構いろんな人のことが羨ましくなっちゃったり、なんだろうって思ったりしちゃうことがあります。しかしながら、そんな他者、他人のことが気になって仕方ない私たちに対しても、イエス様は言われます。あなたに何の関わりがあるんですか。あなたは私に従いなさい。ある意味バプテスマのヨハネは、いとこのイエスと自分を比べたりしなかったんです。イエスにはイエスの使命があり、自分には自分の使命がある、そう考えたのではないでしょうか。彼はきっとこう考えたはずです。私が歩むのはイエスの人生ではなく、自分ヨハネの人生なんだ。そんな私に与えられている使命は、主の道をまっすぐにせよと迫る役割であり、荒野で叫ぶ者の声なんだ。私たちはいつの間にか自分の人生ではなく、他人の分、すなわち他分の人生を歩みがちではないでしょうか。それでは他人に気をとらわれすぎて落ち着きません。まずは神様と自分との関係をしっかりと確立させて、他分ではなく自分の本分、自分の人生をしっかりと歩みつつ生きたい。そうして初めて必要以上に私たちは他者に左右されずに前向きに進むことができるんじゃないでしょうか。あのバプテスマのヨハネのように、私たちは他者に左右されないで自分のことを生きていきたいんですね。私がたびたび皆さんにお話ししているこのウサギと亀の話、ちょうど今子どもたちも上がってきましたので、ウサギと亀の話をしたいと思います。これ有名なイソップ童話ですね。皆さんこれ結末知ってますよね。ウサギと亀がよーいどんで競争して、結果的に亀が先にゴールいたします。ちなみになんでウサギは出遅れたんでしょうか。あのゴールに最初に行けなかったんでしょうか。それはご存知のように、ウサギは居眠りしちゃったんですね。でも大丈夫ですよ、あの説教中に居眠りしても、あのそういう問題はないです、ね、みんな天国のゴールはもう決まってますから、安心して居眠りしてください、ね、いいんですけど、でも実際の競争ではウサギは居眠りしちゃったために遅れちゃったんですよ、ね、で問題はなぜウサギが遅れた、あの居眠りしたかなんです。ちょっとここで整理して考えてみたいと思うんですが、結果的にウサギは負けました。亀が勝ちました。皆さんにお聞きします。ウサギの敗因、ウサギの負けた原因は一体何でしょうか。それはもちろん直接的には居眠りしたことですよ。でもその居眠りの原因は、ウサギがのろまな亀を見て慢心して油断し居眠りしたったからですよ。すなわちウサギの範囲は他者である亀を見たことなんです。亀が気になったんですよ。どんなやつかな、ね、早かったらどうしよう、見たら遅そうなんですよ。足も短いし余裕じゃん。ウサギは亀じゃなくて神になっちゃったんですね。他者を見たことがウサギの範囲ですよ、明らかに。それに対して亀はどうして勝ったんでしょうか。亀の勝因は何でしょうか。それはウサギを見なかったことですよ。ウサギをもし見ていたら、はあ、いや、ね、とても無理無理、こんな足の長いウサギとやっても無理って言って戦意喪失して、最初からもうスタートすることさえしなかった可能性がある。でもウサギはそんな、ごめんなさい、亀はそんなウサギを見なかったんです。じゃあ亀は一体何を見たでしょうか。そう、ゴールだけを見たんですよ。遅くてもいい、とにかく自分は一歩ずつ積み重ねていくんだ。あのイチロー選手が小さな一歩の積み重ねでしか遠くへはいけないと言いましたけれども、その小さな一歩の積み重ねでいいと彼は思ったんですね。 そうしたらなんとウサギの方で居眠りしてくれちゃったんで、ゆっくりでも先にゴールすることができたということです。まさに小さな一歩、遅い一歩を積み重ねて、亀はウサギに勝利した。ある意味亀は他者に左右されないで自分を生きたんじゃないでしょうか。ウサギは亀を見てしまいましたが、私たちが見るべきものは亀ではなく神様です。他者や周囲の環境ではなく、先立つ神、主イエス・キリストにこそ目を注ぎ、遥かに仰ぐ見る天の御国というゴールを目指そうではないでしょうか。あの偉大なメジャーリーガーイチローの話を何度もして申し訳ないんですが、彼はこんな話をしています。彼が日米の通算安打数を世界一に乗せたとき、インタビューで自らの人生を、彼はなんとこう言ったんですよ。僕の人生は笑われ続けた人生だった。少年時代、庭先でバットを振っていたら、イチロー、プロ野球選手でもなるつもりか、そんな華奢な体で、と笑われた。それでも彼はバットを振り続けてプロ野球選手になった。プロになってからも練習後にバットを振っていたら、チームメートから、イチローさんまさか首位打者でも狙ってるわけじゃないでしょ、笑われた。でも彼はバットを振り続けて首位打者になった。首位打者になってからもバットを振り続けるイチローに、周りがメジャーでも行くつもりかと笑われた。それでも彼はバットを振り続けて本当にメジャーに行った。そしてメジャーに行ってからもバットを振り続けていたら、メジャーリーグのチームメートからも、まさかこのメジャーリーガーで活躍するつもりかと笑われた。それでもバットを振り続けていたら、メジャーで首位打者を取った。僕の人生は笑われ続けた人生だった。それでもそれを気にせずにバットを振り続けた人生だった。これからも笑われるだろう。それでも僕はバットを振り続ける。イチローも自分を生きたのだと思います。人を恐れず神を恐れよ。私たちも人を見ないで神をこそ見上げて、多分ではなく自分をしっかり生きてまいりたいと思います。最後になりますが、先日小畑ルーク兄弟の卒業式に参列させていただきました。小畑ルーク兄弟は進学校である東京キリスト教大学の大学院を無事に卒業されたんですね。家内とともに出席させていただきました。また足立兄弟が、同窓会の代表でもあったので、卒業式の終わりにですね、挨拶もしたんです。まあ、そんなみんなでちょっと写真を撮ったんですけれども、で、私はこの卒業式で式辞も、ね、祈祷も大変素晴らしいと思いましたけれども、私の心を最も動かしたのはこのルーク兄弟の笑顔なんですよ。満面の笑顔、これですね。ちょっと拡大するとこんな感じです。で、ルーク兄弟の笑顔はまだお会いする機会があると思いますので、直接ご覧ください。で、私がもう一つですね、心動かされたのはルーク兄弟の同級生の卒業生の代表の挨拶でした。その彼、私名前も知らないんですが、その卒業生の代表挨拶をして、彼は開口一番こういう言葉を言ったんですよ。罪人こそ神の焼却、罪人こそ神の焼却、この言葉を彼は繰り返しました。ちなみにこれ正客と書いて焼却と読むんですが、本来は中心となるお客様、主賓を意味する言葉で、特に茶会などにおける最上位の客を指すそうです。焼却とは茶会の最上位のお客さんを指すそうです。罪人こそ神の焼却。ところで、この卒業生代表を挨拶したその新学生は、当初新学校に入ることによって少しでも良いクリスチャン、素晴らしいクリスチャンに成長できるかと期待したそうです。しかしながら現実はそうではなかった。新学校生活を通して改めて自分の罪深さをまざまざと感じさせられたというんですよ。人のことを僻んだり気になったりして、なんとか蹴落とそうとした。罪人である自分がこれでもかこれでもかと実感させられたというんです。その新学生はその学びの中でこの言葉に出会ったんですよ。罪人こそ神の焼却。要するに、私たちは罪人であるがゆえに神の 主催する御救いの茶会において焼却すなわち主賓として学がているんだ。この神学生はその自分は救われてるんだ、神様の茶会の一番いい席に招かれてるんだということをですね、この実感した、再発見したんだ、私が神学校に来る意味がありましたと彼は切実に語っていました。マタイの福音書9章13節、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。罪人こそ神の焼却。私たちがこの事実をまさにリアリティを持って受け止められるのであれば、より主の御前で自分を生きることができるんじゃないでしょうか。あなたも私も神の焼却です。社会ではありませんが、これから私たちは主の食卓に預かります。ちなみに千利休はキリシタン大名との関係があったので、あの茶会をですね、このいわゆる生産式、主の食卓をイメージしたという一説もありますが、それはどうか分かりません。ただそれにしてもですね、私たちはこの主の食卓にそれぞれ主賓として焼却として招かれている、そのことを覚えてしっかりと神様の御救いのこと、御救いをですね、味わいたいと思うんですね。私たちが神の焼却であるならば、私たちは他者と自分を比較する必要があるでしょうか。